高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。まあ、先日からものすごい暑さが、
うん、
関西は続いておりまして。
今日も暑かった？
今日も暑かったですね。
あ、そう。
あまりに暑すぎて昼から曇り空になってました
なんだそれ
いや、もう昼帰ろうとしたら、
うん、
もう頭の上は結構鉛色の空なんですけど、
うん、
周りがいろいろ晴れてたりとかしてて、
うん、
やっぱり山沿いにあるんでね、その辺雲がわっとできちゃったりするみたいで、
あ、
うん、まあ、時々雷鳴ったりとかねするんですけど、うん、雨降ったとか、
うんうん
うんうん、まあ、ものすごい暑さでも35度超えは常識
常識の
範囲内という感じで、
はい、
で私も室内で普段はアルバイトしてるんですけど、
うん、
この猛暑が始まった次の日ぐらいからまたバイト始まったんですけど、その日になんとですね、顔が真っ赤になってしまいまして
焼けて
焼けちゃって、
お
で、まあ、私職場に天窓があってですね、
お
で私の職場にはそこの光がさんさんと降り注いでるわけなんですけど、
お
う
お
う
お
う、で、まあ、普段からね、割合日焼け止めみたいなの塗ってるんですけど、で、その日もデスクワークして、で、うん、まあ、夕方頃、パッと鏡見たら、なんかほっぺたが真っ赤になってんですよ。びっくりしちゃって。
室内にいながら日焼けしたってこと
そうなんですよ。ええ
ー。
ねえ、だから昼ぐらいからもう、真上からバーンって当たるような感じなんですけど、
うんうんうん、
で2時3時ぐらいで一旦かけるんですけど、今度3時ぐらいから今度鏡がありまして、壁面に、そこからもう強烈な西日がですね差し込んで、で、まあ天井から差し込む風じゃないんですけども、
うんうん、
ほっぺたの横あたりをなんか実は照らしてたみたいで帰ってから洗って洗っても真っ赤になっちゃうし、
うん、
顔全体、顎とかも真っ赤になっちゃって、でいくらアイスなんとかね、あんなんで冷やしてももう熱くなっちゃって、うん、やばい、やけどみたいな感じで、もその次もね、やっぱりバイトなんで、
うん、
もうありとあらゆる手段を尽くしてますもうアイスの冷やすはもちろん、日焼け止めも、まあ、ちょっとね、焼けてるとこですけど、
うん、
しっかり塗って、
うん、
あとは顔パックもしてですね、母にはキュウリパックもしたらって言われたんですけど、キュウリパックはさすがにしなかったんですけど、まあでも結構赤くなってすぐ終わるタイプだったみたいで、
うん、
今はなんとか正常を取り戻しております。
はい。
もうSPF は50以上じゃないとダメですっていう感じですね。はい、皆さんもね、まあ、男性の方はなかなかそういうの気配りはあれかもしれませんけど、でもね、やっぱり焼けちゃってね、後々シミになっちゃったりとかね、
うん、
皮膚がんっていうこともね、最近言われてますから、
う
ん、まあ、
そうですね、う
ん、あんまり、本当にね、小関さんなんて帽子かぶんないで1時間外出てたらね、やばいと思っちゃってって書いてます。
うん、
ね、本当この日差しもね、気温もね、熱中症も本当お気をつけください。
そうですね。
はい、はい、顔が命の高野です。
はい。
はい。
はずけです。
はい、
こっちはね、今日少しマシだった。
悩ましい。
まあでも暑いんだろうけど、
うん、
昨日、一昨日ぐらいかな、やっぱ暑くて、で昨日少しマシで、今日もやっぱ、日中外出たんですけど、
うんうん、
なんかそれまでの暑さと比べてるからか、
うん、
今日ちょっとマシかもとかって、うん、なんかそれまでがなんか立ってるだけでこう汗がダラダラ出る感じだったんですけど、
そうですね、うん、
今日はそこまではなかったかな。
ああ、羨ましい。なんかそれも感じないぐらいですね。
あ、そうなんだ。なるほどね。
そう、だからね、夜のニュースで天気予報見てると、
うん、
釧路とかって20度あんまり超えてないじゃないですか。
釧路って北海道でしょ。
なんでそこの冷気がこっちに来ないんだろうとか言う話ですね。沖縄より高いじゃないこっちって感じるんです、ね、
あ、そう、沖縄より高い。
そう、沖縄より高いですよ、こっちの方が。
へぇ、
うん、今はね。
あ、そうなんだ。
うん、
なるほどね。
ビリさんのご無事が繰り続け
た。いやね、でも iPhone のアプリでウェザーニュースっていうのを使って天気を見てるんだけど、
私も毎日見てますね。
あ、本当？これさ、晴れのマークってなんかオレンジの字に太陽のマークでしょ、
はいはい、
これがね赤になるのよ。
そうですか。うちのところ赤になってんの？あれ？じゃあ、でもちゃんとアップデートもしてるんだけどな。
あのね、明日、週間予報、はい、これ最近気がついたの。週間予報見てて、
はい。
で、
赤くなってる。
なってる？
すごい悲しい話だけど。
それがさ、
うん、
最近になってこの赤マークが出てきて、
あ、で、まあ、作ったんですかね。
いや、わかんないけど、それが明日の12時、
はい、
3時間予報で見るとですね、私の地域は明日の12時、その赤い、メラメラした太陽のマークになっていてですね、それ来るのがちょっと怖いかなという。
怖いですね。
ちょっと心配しているんですけど、
うちは今見てますけど、かろうじて一つ前のね、オレンジ
の,
あの太陽の周りから出るこう光彩っていうか、そういうのがまっすぐなんですよ、
うんうん、
で赤いのを見ると、うん、なんかこう光彩が曲がってますよ。
曲がってるんだよ。そう、メラメラした感じがよく出ているんですが、
うち8月1日とかもそうだな。はあ、すごいですね。
なんかあれってこんなマークだったっけとか思ってびっくりしてみたんですけど、
やばい、最近作ったんじゃないですか、やっぱり。
どうなんだろうね。わかんないけど、いや、赤マークが来るのがちょっと怖いはずです。
はい、もう本当ね、お気をつけください。
そうですね、なんかもう本当、なんか熱中症のっていう話もちらほら聞き始めるようになってきたので、
なんかね、亡くなる方もすごい、なんか埼玉とかで多かったりとかね。
あそこら辺も高いんだよね、
びっくりしちゃいますよね。
なので、本当に皆さんお出かけの際とか、まあお家の中でもね、危ないっていう話もあるので。
そうなの、風通しを良くしてないとね、やっぱりダメみたいです ね、 ね、
風を通したり、時にはエアコンの力を借りたり。
そうですね、
水分補給に気をつけたいということで、
はい、
十分にお気をつけいただければと思いますが、
はい、
暑いのは気温だけではありません。
お、
何回かお伝えしております。瀬戸内が暑いと。
そう、暑いですね、こりゃ。
で、もう、いい加減、これは紹介していかないと。
そうですね、もう出遅れ感もありありな感じですけど。まあでも、ね、ちょうどいい頃合いになってまいりましたということでね。
うん、ということで、はい、タコノさん流、
はい、
瀬戸内国際芸術祭攻略特番。
特番。
しばらく続きます。の第1弾でございます。
はい。
はい。ということで、その前に、
はい。
本編行く前に、まずメールをいただいているので、
はい。
高野さんの方からご紹介いただければと思います。
はい。はい。では、紹介しますね。はい。
はい。
こちらですね、カレーにラッシーさんから。
はい。
メールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では読みますね。
はい、
はい、高野さんへ、こんにちは、カレーにらっしーです。
はい、
59回で紹介されていた佐藤雅彦ディレクション、うん、これも自分と認めざるを得ない点に行ってきたので、うまく説明できるか分かりませんが、感想をお伝えしようと思います。
おお、いいですね。もう気になっていたので早速
ね、お出かけ、すごい。見に行く前に注意ですが、体験型の作品が多いので、できるだけ早めの時期の人が少ないだろうと思われる時間帯に行くことを強くお勧めします。
おー、なるほど。
観覧時間もできる限り余裕を持ちましょう。この季節、エアコンに弱い人は防寒も少しいるかもしれません。そうなんですよ。お寒いですよね。4分の作品でも10人並べば1つの作品のために40分も待つためになります。
ああ、そうかそうか。
体験型はね、そういうのがやっぱりありますんでね、その辺はもう十分、1日がかりになっちゃうのかな、ね、検討してください。
はい、
はい、では続いて、うん、それでは展示ですが、うん、来館者は入り口にて展覧会を楽しむための4つの準備をします。
ほう。
その内容は自分の名前の入力、
うん、
身長体重の計測、なんと自動って書いてありますね、
うんうんうん、
空中に星印を描く、
ほう、
うん、最後に網膜スキャンです。
おすごい、へえ、
なんか健康診断のような、
うん、
これらの準備は後々作品の結果に反映されるものがあるのでやった方が楽しいです。
へえ、はいはい、
はい、では準備ができたら入り口から先へ進みます、
うん、
いきなりですがたくさんある作品で一番最初に出会い、うん、僕が一番好きになった作品が指紋の池です。
ほう、
うん、これは巨大な液晶ディスプレイの池があり、
うん、
その前にはよくセキュリティに使われる指紋読み取り機が置いてあります、
はいはいはい、
この機械に自分の手を置くと、うん、なんとディスプレイの池に自分の指紋が浮かび上がり、
う
ん、まるで生けすの魚のように自分の指紋が泳ぎ出します。
すげえ、
うん、池にはすでに何百という指紋が泳ぎ回っており、
うん、
自分のものだった指紋は僕の特性としての指紋から、
うん、
たくさんの指紋情報の群れに加わり、
うん、
自分から離れ、うん、作品の一部になってしまいます。
はい、うん、
この群れの動きはプログラムされたものなんでしょうが、
うん、
本物の魚のようで大変美しく見とれてしまいました。
あ、これは面白そうですね。
面白そうですね。なんか可愛らしいシモンちゃんがこう、ドイディ様がこう読んでてね、
うん、
あの想像できますね、ね、
うんうん、いや、なんか特にその指紋ってさ、
はい、
なんか自分のそのアイデンティティというか、それ象徴みたいな感じのとこあるじゃないですか、
はいはい、
それがその作品の一つというか一部になって、
うん、
こういう形になるというのは面白そう、
うん、面白そうですね、でみたいですねこれはね、
うんうん、
はい、で続いて、
はい、
このように今回の展示の3分の1ぐらいは防犯やセキュリティの最新技術によって抽出された自分の属性がアートとして勝手に使われ自らそれを体験するものです、
うん、
例えば他にはこんな作品がありました、うん、スクリーンに数字の0、1によって描かれた自分の網膜画像と自分の名前が映し出され、
うん、
その網膜画像を黒板消しのような機械で消していくことによって、
うん、
どこまで消したら自分は自分として認識されなくなるのかというものです。
お、はいはい、
僕は少し消したら自分の名前が消えてしまいましたが、
はいはい、
一緒にいた友達は半分以上網膜を消しても名前が表示されたままでした。
面白いですね、
なるほど。で体験型以外では、
うん、
頭の中の散らばり方というもので、
うん、
森健一郎、椎名林檎、小山田圭吾などの有名人が普段使っているパソコンのデスクトップを展示している作品があり、茂木さんのデスクトップってこんなんなんだと妙に納得してしまったり、
どうなんでしょうね、
はい、意外なデスクトップの人がいてびっくりしてしまったりで興味深かったです。その他にも写真作品や縄文時代の足型、
うん、
コンクリートで作られた人間の型など様々なタイプの招待作品が展示されていました、
うん、
これは2121でしたっけの特徴として、
うん、
一人の展示ではなくテーマに合わせて選ばれた様々なアーティストの作品が一緒に見られるのが楽しいです。
うんうんうん、
ちなみに出口を出ると最初の指紋の池の場所に戻ります。もう一度作品に手をかざすと、
うん、
群れの中から一匹の指紋がひょこひょこ戻ってきて僕の指紋として帰ってきてくれました。めでたしめでたし、ここの最後の今読んだあたりはちょっとあのボリューム下げて聞いた方がよかったかもしれないけどまあ、あれ、いいかということで、はい、
はい、
で続きましてでちなみに津田悦弘さんの展示も行きました、
うん、
作品がどこに隠れているか探すのが楽しかったです。 では長々と失礼しましたということで、
はい、ありがとうございます。
はい、
いやこれはやっぱりね、面白そう。
ね、面白そうですね。
なんかね、カルニラシーさんも好きだっていう風に書かれてますけど、
はい、
僕も自分の池やってみたいですね。
そうですね。うん、これはぜひね。うん、
この音楽消すっていうのもちょっと興味深いですね。これ、
うん、
どうなんでしょう。カレーニラシーさんが特徴的な部分を最初に消しちゃって、こう名前が消えちゃったとか、お友達の方がその、なんて言うんでしょうね、自分の、こう認識するための特徴的な部分を最後の方まで残してたから消えなかったとか、
はいはい、
なんかあるんでしょうね。
そうですね。ただその文字としてのね、自分の名前が消失しても自分のね、その身体が残ってるっていう風に捉えるのか、
あ、
うん、それがまあ自分にとってどうなのかっていうのをね、うん、人それぞれ捉えられるかな。まあもちろんね、名前がね、ずっと表示されたままっていうのもまた、その人にとってのね、この、認識っていう、自分の認識っていうのにすごく影響があるかなって思うんですけど、
うん、
うん。名前をね、こう消したとしても自分は残ってるっていうふうにも捉えられそうでね、なかなか面白いような感じですね。うん。
なんかこう、なんか体験型っていうのもあれですけど、こう自分の、ね、この書かれている通り、その属性みたいなものがその作品の中にこう使われるっていうのは、なんか、ね、最近そのもう個人情報がうんぬんどん
なん
ですけど、こういう風ななんか自分の属性の使われ方っていうのは、面白いな。
でも面白いですよね。まあ、普段はね、それ、まあ、生活の中になかなかこれを利用されてる方は、まあ、すごく利用されてる方とそうでない方とあるかもしれないですけど、
うん、
ね、それを見ながらこういった作品に持っていくっていうかね、それもまた、その指紋認識装置を見ながらこういうのを作ってみようとかね、
うんうんうん、
そういう発想もなかなかね、面白いと思いますし、うん、そういったものでもね、本当写真のテクノロジーといえども、
うん、
また人間にね結びつくところにあるんだなっていうのがまた、
うん、
分かる感じでね、なかなか面白いんじゃないでしょうかね、うん、本当にね、うん、
僕はあの指紋のやつをね、
はい、
サーバーのあ預けてるデータセンターに入るときに、
はい、
あの指紋というよりはもう手形、
あ、なるほど、
手のひらを全体つけてそのスキャンされて
認
証されて中に入るみたいなのを何回かやしたことがあるんですけど、
なるほどね、
網膜スキャンしたことないの
よ。網膜スキャン、うん、
あのあるいや、セキュリティ装置みたいなところにこう目当てて、個人を特定して、それが鍵になって開くっていう、もう今ね、普通の会社でもそれ使われてるとこある
んだよ。そうなんですか。
あの知り合いの会社にお邪魔した時にちょっと待ってねって言って、パスカードを要はあのシャッてこう通すやつあるじゃないですか、
はいはい、
あれした後にこうなんか覗き込むんですよ、で何やってんのって言ったら、いや、網膜スキャンしないと入れないからとか、って、もうそんなの普通にあるんだ、みたいな。
映
画だけの世界の感じがした
んで、
もうでも実際そういうの導入されてる会社も
あるみたいな。なるほど。
なんかそういう経験ができるという意味でも一つ面白いかな
と、ね。そうですね。まあ、普段ね。またこうやって普段から使ってる人がね、そういうとこ行っても面白そうですよね。
ああ、そうですね。
全然やったことない人が行っても楽しめるでしょうしね。普段、こればっかりやってるんですよ、みたいな人がね。行っても、こんな風になるんだなっていう。で、またね、日常的なそのうまくスキャンするときに、なんかふと思い出したりとかして、またそこで自分の考えにふと、ね、その日常が戻れるっていうか、
うん、
っていうのもね、また面白いかもしれませんし。
そうですね。まあ、こういった実際行かれた方のお話聞けるのはすごい、 さらに興味をかきたててくれるんで、とてもありがたい状況
ですね。ありがたいですね。はい。はい、もう、高野がね、不甲斐ないばっかり
に。なかなか全部はね、
いけない
ので
、
皆さんのご協力によって。
はい、協力によって。
まあ、そのように、いろんなね、カレニラシーさんの感想もあるし、いろんな方の感想はいろいろご紹介できると、はい、皆さん、お役に立てるんじゃないかというところで、とてもありがたい情報でございました。
はい。
はい、どうや
る、まあ、あの、私が紹介した以外でもね、これはと思うのがあったら、また、
そうですね。はい、これ、ここ行ってよかったよっていうのがあったら、ぜひご紹介いただけるとありがたいです。
はい。
はい。ということで、本編に行きたいと思います。瀬戸内、はい、国際芸術祭、高野流攻略法、はい、なんか続くかわかんないけど、その1、行きたいと思います。
ずっと続くかもしれません。はい。
ちょっとお尋ねしますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやー、こいつは驚いた。うちのかみさんに言ったらぶったまげますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで、先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやー、私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、ではですね、
はい、
今回最初ですけども、
はい、
まだあの瀬戸内国際芸術祭が一体何かっていうのから
もそうですね、
説明しないといけないんですけど、うん、まあ、会期がですね、
はい、
これは、7月19日から10月31日まで開催中で、
はい、
もう始まっております。
始まってて、まあ、結構会期長い、
はい、長いですね、
うん、
はい、でもそれでも100日間ぐらいらしいですけどね。
そう聞くとなんかちょっと短い気
がしますね。そう、なんかね、そうで、今から紹介するサイトにもカウントダウンが書いてあったりとかして、
うん、
なんかまだこれ収録してる段階では90何日とかなんですけど、
うんうん、
なんかちょっと焦ってきて
そうだね、
もうすでに焦ってきてるんですよ。
うん、
うん、それで、まあ、あの開催されるのがですね、うん、あの、まあ、瀬戸内海の7つの島で、
うん、
ということで、まあ、香川県と岡山県にある7つの島ですね、
うん、
ここでやるわけなんですね、
はい、
はい、で、まあ、あのここのですね、
うん、
まあ、本も出ておりますし、
うん、
いろいろ出てるんですけど、まあ、会場としてはですね、うん、あの瀬戸内海の7つの島、直島、
うん、
で、豊かな島、あの豊かっていう字に島って書いて手島、
うん、あ、これで手島って読むんだ、
はいはい
はい、
で、女の木の島と書いて女木島、
はい
はい、で、男の木の島と書いて小木島、
うん、
で、小豆ですね、小さい豆に島と書いて小豆島、
うん、
はい、で、まあ、高松の近くにあるんですけど大島、
うん、
はい、で、犬島、
うん、
で、あとは高松港周辺ということでですね、
うん、
はい、で、まあ、あのこれはですね、まあ、総合プロデューサーとして福武総一郎さんというあのベネッセのね、
うん、
はい、会長さんですかね、社長さん、
うん
うん、創業者の今経営されている方ですけども、うん、その方が総合プロデューサー で、
うん、
で総合ディレクター、まあ、作品の、ね、監修というかそういったものをやっている方が北川フラムさんという方ですね、
うん、
この方いろんなもう、アートイベントに関わってる方なんですけども、
はいはい、
はい、
うん、
で、まあ、 参加してるアーティストは17の国と地域の75組、
うん、お
えで、まあ、イベントも16あるよということでですね、うんうん、はい、アートと海を巡る100日間の冒険ということでね、はい、今開催されております。
はい、
はい、ですね、まずですね、この瀬戸国際芸術さんをとは何かを知るためのものをちょっとご紹介したいと思うんですけど、
うん、
ただいまですね、瀬戸内国際芸術祭2010公式ガイドブックというのが出ておりまして、
うん、
まあ、美術好きな方なら皆さんご存知かと思いますけど、美術手帳、
うん、
美術出版社というところが出している美術手帳の別冊として出てる本なんですね、
うん、
はい、これが、公式のガイドブックとなっております。
はいはい、
はい、で美術手帳の大きさの本でですねこれ何番っていうのかちょっと私ちょっと今パッと出ないんですけど、
うん、どう、B5 ぐらいとどうか、
それでまあいつものいつものというか美術手帳いつも見る分厚さぐらいあってですね、
うん、
でまあ関東には草間彌生さんのこの黄色いかぼちゃが映し出されておりますけど、
うん、
で中を見るとね、まあもちろん作品のかに関してのこうガイドもありますし、
うん、
あとアーティストがねいろいろこれに寄せて描いたドローイングが載ってたり、
はいはい、
まあ、あとエッセイが少し載ってたりですね、うん、エッセイもねこれミュージシャンの人が描いたりとか、石井真嗣さん、曽我部圭一さんとか、うん、あと映画監督の本広さん、
うん、
うどんっていう映画を撮った人ですね、
はいはいはいはい、
うん、その人、まあ香川県生まれなんですけど、
うん、
そのエッセイが載ってたりして、
うん、
であとはさ巻末にシールブックなんていうのもあったりしてですね、
へ
え、 なんか結構かその手島とかの島の紹介もねイラストで最後に載ってたりしまして、
うん、
見てるだけで本当ね楽しめる本だと思うんですけど、
うん、まるまる一冊瀬戸内国際芸術祭、
そうですね、
っていうことなのね、
はい、でまあなかなかね船で行ったりとかいうことがあるんで、そういったアクセスについても詳しく書いてありますし、
うん、
どういったふうに券を買うかっていうのも書いてありますし、
うん、
宿泊はこういうとこに泊まったらいいよとかですね、
うんうん、
あとはこのイベント以外にもこういった美術館がありますとかですね、
うん、
本当ありとあらゆるガイドがされております。
なるほど、
はい、時刻表も載ってます。
ああ、それは便利だね、もうそれ一冊片手に持っていったら、
そうなんです、
いいんでしょうね、
みんな持ってると思
うそうか
現地ではね、ただね、うん、これ2025日だったかな、うん、ちょっと訂正がかなりありまして、
ほう、
これから紹介する国際芸術祭 の、 公式サイトに、
うん、
訂正のお知らせみたいなことが出てまして、
はい、
それがかなりたくさんあるんで、
あ、そうなんだ、
まあ、それちょっとね本当に行く方はねプリントアウトしてねちょっとこう見ながら見た方がいいかもしれませんね、
うんうん
うん、かなり結構あるんで、
はい、例えばちなみにどんな訂正が入ってるの？
これがですね、
うん、
結構たくさんあってびっくりというか、
うん、
例えば休みの日が何日までというのに訂正が入ってたりとか、
うん、あ、じゃあそれは要チェックですね、
あとは営業時間が何時から何時までっていうのに訂正が入ってたりとか、
あ、そうするとちょっと厳しいね、
あとは作品の場所がここですっていうのに訂正が入ってたりとかですね、
これは結構厳しい訂正が多いね、
でかなりねこれいっぱいあるので、
たくさんあるんだ、
うん、ぜひプリントアウトしてですね、
うん、
ご覧いただきたいんですけど、
そうですね、これは要注意ですね、
うん、
なんかちょっとした表記の違いとかそんなのだったらあれだけど、時間が違ったりとか、あ、そうだったね、
そうなんですよ、これ今半助さんにリンクを送りしたいもののちょっとスカイプの使い方が分かんない、
今見てる見てる
見てますか、はい、結構ね、はい、 あの特に営業時間とかね、あのフェリーの発着時間までちょっと入ってますので、そうそうそうそう、これはちょっとねプリントアウトしてほしいなという、あのブログにも書いておきますけど、
そうですね、これはちょっとチェックしていただいて、
はい、はい、
これはちょっとまずいね。
そうですね、まあ、あのね、あの特に島巡りながら、うん、なかなか限られた便数の、
そうなんですよ、
フェリーをね、うん、使うことになりますんで、
そうですね、やっぱり
結構ね終了時間が厳しいものがありますんで、これぜひねプリントアウトして、
うん、
この本も買ってみてくださいということですね、うん、
まあ、はい、この本がないとどうしようもないからね、まず本を買っていただいて、ね、プラスこの修正情報をセットにしないと、
はいはい、
ね、フェリーの時間を訂正前の情報で見てて行ったらもう終わっちゃってたとかあったら島で止まんなきゃいけないとか、そんなことになっちゃうわね、
はい、あとイベントの開催日時もちょっと訂正が入ってるのがありますので、
うん、
はい、これはぜひね、まあ、皆さんプリントアウトして見てみてください。
そうですね、
はい、
はい、
で、それでまああのこれはね私買ったんですけども、うん、あのなんと半助さんはですね、
うん、
もう一つあの美術成長ですね、いつも出てる、うん、美術手帳の8月号をお買い上げになったということで、
はい、まさしく今日ずっとねこれ本屋一回行ってなかったという話はしたと思うんですけど、その後行かなきゃいけなきゃと思いながらなかなか行けなかったんですが、今日時間が取れたので本屋に行きまして、この公式ガイドブックを探していたんですけど、なくてですね、
あ、 る、うん、
あったのが、美術手帳の8月号、
はい、
でこちらもでもこの瀬戸内国際芸術祭ガイド、
そうですね、
ボリューム満載というか、しっかり書かれております、
はい、
でこちらのガイドブックの方見てないから何とも言えないですけど、こちらも、各島の回り方参考例みたいなのが書いてありますし、簡単なそれぞれの島のマップとか、そこで見れる作品の写真がそれぞれ何点かずつこう書いてもあるので、まあでもどうなんでしょうね、ボリューム的にやっぱり丸々一冊と比べると少ないのかもしれないですけど、
うん、はい、
でもこれも結構いろいろ書いてあるので、
そうですね、まあこの私も今サイトの目次を見てるんですけど、
うん、
あのこの参加アーティストへの、ね、インタビューとかね、そういうのはなかなかこっちのガイドでもガイドではちょっとないと思うので、
うんうん、
これもまたね読んでみられるといいかもしれませんね、うん、あとコースのね具体的なコースとか、
うん、
それも、まあ、参考にしてみてはいかがでしょうか。
そうですね、なんか全島を回る3泊4日の、
はい、うん、
サンプル例とか、
ね、うん、
趣味別のコースのおすすめみたいなこととかも書いてあった
りしますね、はい、そうですね、うん、はい、まあ、あとはねあの香川だけじゃなくって夏に開かれる、うん、どうでしょう、ガイドですね、
はい、アート案内というのがありますね、
はい、伊豆愛知鹿児島、
うん、
で鹿児島のところでですね以前ご紹介した三沢敦彦さんの、
うん、
動物の森を訪ねてというのがご紹介されてますんで、
おお、
はい、ちょこれもね 見られると面白いかもしれませんね、
うんうんうん、
はい、
あこれあれよね、栃木の方でやってた、
そうです、そうです、
はい、ね、
はい、
うん、
なかなか美術手帳ってね、なかなか美術ファンじゃないと手に取らないかと思うんですけど、
うんうんうん、
最近はね、割と分かりやすくというか、
うん、
手に取りやすく作られているようですので、一度見てみるといいかもしれません。うん、
昔は違ったの？
昔、高校生ぐらいとかの時とか難しかったやつ、なんだろうって思う。
そうなんだ。
うん、まあもちろんその頃はね、本当絵描き出したことって何にも知らないわけで、
うん、
でもなぜか美術室には美術手帳置いてあるんですよね。
うんうん
うん、で、まあ普段自分たちが描いてる絵とはもう全く違う世界の美術のことが出てたりとかしてて、
うん、
うんうん、その時は、ふん、こういうのもあるのかっていう感じでしたね。おーおーおー、うん、でもまあ今は割と、まあまあ、ちょっと美術のことも知ってれば、少しは楽しめて読めてるのかなっていう気もしますし。
うん、 まあ、まあ、僕みたいな全然こう知らない人間が見ても、
うん、
まあ、興味が引くように分かりやすく書かれてますので、
そうですね、
はい、
で、はい、
大丈夫だと思いますけどね。
ね、なかなか、うん、あのこれも見てみてください。
はい、
はい、で、まあその本はね、もちろんあの現地行くときにあったらとても便利だと思いますけど、
うんうん、
あとはサイトですね、はい、インターネットのサイト、
うん、
まあ、見ながら計画立てるもよし、現地でね、
うん、
例えば iPhone とかそういったのも持って困ったときにパッと出すっていうのもあるかもしれませんし、
うん、
これも見てみたい、見てみてほしいんですけど、
うん、
まずはね、あの公式サイト、瀬戸内国際芸術祭2010という、
はい、
サイトですね、
うん、
これはもう本当に公式サイトで、まあ、今クリックすると、
うん、
まあ、瀬戸内名産のオリーブだったり、
うん、
地元のねご婦人が出てたりとか、
うん、
するわけなんですけど、
うん、
で、さっき言ってた日にちのカウントダウンが出てたりとか、は
い、ありました、
しまして、
で96日ですね、
で、さっき言ってたね、公式ガイドブックの訂正とか、
うん、
ニュースですね、その、今日はお休みですとかですね、うんうん、そういったのも出てますんでね、
うん、
はい、あとは、まあ、ブログもありまして、
うん、
今こういう風なことになってますよっていうのも紹介されて、まあ、開催前からね、それは続いてたんですけど、
うん、
出てますので、で、まあ、あとはですね、まあ、紹介もあるんですけど、なんとこの芸術祭にね、
うん、
ボランティアで参加しようという方の募集、声火隊っていうんだそうですけど、それも募集が
紹介され
てますね。はいはいはい、まあ、もちろんね、お客さんで行くのもいいんですけど、
うんうん、
参加したいっていう方はね。
でもそれはありでしょうね。
まあ、学生さんとかに限らずね、社会人の方でも行けるのもあるかもしれませんので、
うんうん、
この声火隊っていうのもちょっと見てみるといいかもしれません。
うん、
はい。
もうなるほどね、こういう参加の仕方もあるんだ。
はいはい。ね、はい、うん、で、まあ、私がですね、まあ、これからちょっと、まあ、島ごとにこれは見てほしいっていうのも紹介してる時にちょっと見てたんですけど、
うん、
でこのサイトのアーティストっていうとこを押してもらうとですね、うん、今回参加してるアーティストの顔写真とお名前が出てるわけなんですけど、
はいはいはいはい、
はい、これがね、なんか使われてる写真みんないいなとか思っちゃったりして、うん、なかなかアーティスト写真って、まあね、音楽のアーティストならともかく、なんか結構ね、
うん、
アートの、普通のね、芸術家の写真ってなかなか、
うん、
掘りすぎちゃってわけわかんない
ほうほう、
あるんですけど、結構わかりやすく撮られてるのもあるし、
うん、
もちろんね、アーティストが自分で撮った写真もあるし、
うん、
で、あ、この人こんな顔してるんだとかね、
うん、
名前だけ聞いてて、
うん、
初めて見たっていう方もいますし、
はい、うん、
私なんか千住博さんだってね、どんなお顔されてるか知らなかったんです
けど、はいはい
はい、うん、あとは、まあ、だからこのね、アーティスト写真見ててるだけでもね、なかなか楽しいというか、
ああ、そうですね、
うんうん、こんな顔の人だったんだな、ああ、この顔の人は何作ってるんだろうっていう興味でね、また見てみるのも面白いかなと思ったりするんですよね、
うんうん
うん、柳幸則さん、ああ、こんなお顔されてるんだなとかね、
うん
うん、横尾さんも出てますしね、
え、横尾さんいる？
横尾さんも、はい、横尾さんは4のとこに出てますね、
うんうんうん、
横尾さんも参加されてるんですけど、
あ、本当だ、
はい、
うん、
まあ、このアーティスト写真もちょっと見てみてください、
うん、
もちろん詳細情報も出てますんでね、この方はこんな作品作ってますよとか、
うん、
今までのプロフィールとかね、
うん、
出てますし、 で、でもやっぱ作ってる人の顔ってね、なかなかね、作品見てれば、うん、 あんまり超有名な方以外はね、わかんないですから。
うんうん、
特にね、ここに出してる作家の方、ゆこさんみたいなね、有名な方はともかく知らない方ばっかりだと思いますので、
うんうん、
まあ、ここもちょっと見てみてください。
うん、
はい。というとこですね。あ、まあ、あとはね、アクセスだとか、チケット出すとか、
うん、
そういうのがありますので、そこもね、うん、どんどん見てみてほしいんですけど。
うん、
はい。で、まあ、続いてですね。
うん、
あとは、地元の新聞社で四国新聞社というのがございまして、
はい、
私も香川にいた時撮ってたんですけど、
うん、
この四国新聞社でもね、瀬戸内国際芸術祭の特集をやってますので、このページをぜひ見ていただきたいんですけど、今、
カウントダウンついてる。
カウントダウンついてますね。はい。で、今日はどんなことがありましたよっていうのがこれで結構よくわかってますね。
ああ、なるほどね。
はい。で、まあ、ずっと前から読めるんですけど、
うん。
はい。最近でびっくりしたのがですね、なんと海上自衛隊の潜水艦が来たというのがあるんです。
おお。
これちょっと物議かもしてるかもなく、なきにしもあらずなんですけど、
うん。
なんと高松市、高松港に黒潮も寄港して、
うん、
この芸術祭に合わせて寄港したらしいんですけど、
へえ、
うん、まあこういうことも、まあ県を挙げてというかね、
うん、
っていうのの一環らしいんですけどね、
へ
え、はい、まあそれは賛否はともかく、
俺見たかった、潜水艦見てみたい、
ねえ、うん、あと本当ね、ずっと前からのニュースですね、
うん、
今年に限らず、あ、今年か、今年1月1日付からか、
うん、
1月1日付からのこう、うん、準備の過程ですね、
うん、
そういったものが分かります。
うーん、
開催まであと何日とかね、
はいはいはい、
あとはこういったものをお土産品で作ってますよとか、
うんうんうん、
香川県民の人は何人ぐらいこのイベントを知ってるのとかですね。
へ
え。まあ、ワークショップをね、やってるアーティストもいるわけなんですけど、そのワークショップの様子ですとか、
うん、
もういろんなニュースがね、今まで流れてますんで、それを一回見てみるのもね、
うん、
いいかと思いますね。
はい、
うん、はい。お土産品はね、結構いろいろ できてきてるみたいですね、今パッと。
へ
え。はい。これ、うん、公式サイトに出てない写真とかね、も見られますのでね、
うん、
実際立ったらこうなったよみたいな
こ
ともありますし、
うんうんうん、
で、まあ、地元の人が一生懸命準備してるんだなっていう様子もわかるかと思いますので、
うん、
この一覧、ニュースの一覧も見てみられるといいかもしれません。すべての関連記事一覧っていうところなんですけどね。
うんうん、
はい。うん、はい。で、それでですね。で、もう一つご紹介したいのがですね、
はい、
まあ私、時々紹介させていただくんですけど、
うん、
関西でね、有名なアートのライターさんで、小吹貴文さんという方がいらっしゃるんですけど、
うん、
その方はもうすでに現地に行かれたということで、
お、
先日にブログにね、
うん、
その様子がアップされましたので、うん、これここ見てみるとですね、うん、まあそれぞれの作品の写真もたくさん出てるんですけど、
うん、
現地のアクセスについてるついてとか、
うん、
あとは細かい鉄道とか交通はこういうことですとか、
うんうん、
予算はいくらがいいんですか、いいだろうかとかですね、
うん、
もう細かいこと回るのに実際回ってみてのね、
うん、
細かい注意点が非常にたくさん書いていただいてますんで、
はいはいはい、
これはね、一度読んでからお出かけになるとスムーズにいくかもしれません。
そうですね、これこう気になる、なんて言うんでしょうね、ちょっとしたことなんだけど、はい、重要みたいな、
重要なね、うん、本当に、うん、
いや僕もちょっと気になったんですけど、この、
はい、
自動車や単車で島巡りは可能かっていうこと、
うん、
まあ、フェリーが発着しているので、 運賃再建しなければ自転車、自動車で島に入ることは可能。
うん、
でも駐車スペースはほとんどないよということをね、まあ、実際に現地に行かれた方ならではの
ことですね。
情報というかね。
はい。あとはちっちゃいね、青い字でね、注意っていうのがたくさん書いてあるんですけど、その注意もね、結構見ないとわからない注意事項がね、ありますんで。
すごいですね、こういう細かい情報って。
そうなんですよ。本当はね、雑誌とかに書かれることなんでしょうけど、それもね、なんと、まあ、ギャラを断って載せたらしいんですよね、これね。
ああ、そうなんだ。
だから、これも本当に貴重な情報なんで、ぜひぜひ参考にしてお出かけいただきたいというですね。
そうですね。
はい。まあ、暑かったみたいなので、回るの本当大変だったみたいですけどね。ぜひ読んでみてください。はい。で、まあ、参考図書と参考サイトとくれば、だから僕的には、
はい、
iPhone アプリもあるんじゃないかということですね。
はい。
なんとあるんですね、これがね。
ですね、これ、今、この収録の、
はい、
ネタ帳を見て慌ててダウンロードしてみました。
このアート瀬戸内というね、アプリが出ておりまして、
はい、
これをね、ぜひね、ダウンロードしていただきたいんですけど、ロゴとかにもなってる綺麗なね、この瀬戸の島々が、映し出された写真が目印になっておるんですけども、はい。で、まあダウンロードしてみるとですね、いろいろ、まあ、情報ですね。航路とかも出てくるようになってるんですよね、これね。
これすごい。
ええー。あと、各島の、スポットですね。それの紹介とか、も出てるんですよ。それで、あとはね、ボイスっていうボタンがあるんですけど、それで、ツイッターのつぶやきが見られるという。でな、私も昨日ちょっと何気なく見てみたんですけど、なんと自分のつぶやきも使われて
ました。拾われてんだ。
拾われてましたね。なんかハッシュタグではないんだけど、例えば瀬戸内っていう言葉に引っかかってるやつ、ね。あとは、そうですね。それがやっぱり多いのかな。瀬戸内って言葉に引っかかってるのが結構。はい。それで、皆さんのね、こう見た感想っていうのが本当に読めて、それ読んでるだけでもね、ワクワクしてくるんじゃないかなと思いますので。
これでもすごいね、ちゃんとエリアごとのつぶやきを拾ってんだね。
そうみたいですね。はい。
これすごいな。
これは必須ですね。で、まあ注意点としてはやっぱり、私みのような 3G だとですね、多少重たいからっていうのもありますけど、
そうなんだ。
最近お買い上げの皆さんはぜひサクサク動くんじゃないかなと思いますので、はい、
これすごいすごい。
これはまた本と一緒に持ってですね、行かれるのもいいと思いますね。
いやー、これ直しました時あったら
ね、最近出たんですよこれ。
あ、そうなんだ。
実は本当、始まった日じゃないかったかな。
ああ、そうなんだ。
17日だからやっぱ始まった日ですね。始まる 2日前か。なんか出るんじゃないかなっていう気はしてましたけどね。やっぱり出ましたね、これはね。で、公式ですね、やっぱこれはね、ベネッセが出してるので。これぜひね、行かれる方は一度ダウンロードしてみてください。
ですね、この、iPhone のアプリとしてもすごく秀逸ですね。
おー、なんと、5つ星が、
つけたの。これはすごい。いや、これ、行く人絶対、まあ、iPhone 持ってるかどうかっていうのもあるんですけど、持ってる方で行かれる方は絶対入れてた方がいいですね。
そうです。
無料だしね。
無料なんですよね。無料がいっぱいですね。
すごいな。
航路も検索できますしね。
行きたい港、今いる港と行きたい港を指定してやると、その時刻表が全部出てくるし、料金も出てくるし、全体的な地図 から、
はい、
その行きたい島をクリタップして、そうすると、その島の中のエリアがいくつか島によって違うんですけど、表示されて、そこをクリックすると詳細な地図が、ちゃんと食事ができるところとか、あと見れる場所とか、ランドマーク的なものもしっかり書いてありますので、これすごいな、
これ iPad とかでも大丈夫みたいですよ。
あ、本当？
iPad も確かいいはずです。これは必須というか、
必須ですね。
ねえ、ぜひぜひ。まあ、もう作品の写真はないんですね、ちなみにね。
でももうこれは、もう全然いらないいらないってことはないけど、要はこれ本当に実際行って使うツールっていうことだよね。すごくいいな、これ、
場所がよく分かりますよね。
すごいすごい。で、そのさっき言ったツイッターも各島々で選択すると、その島に関することのつぶやきを、だけを出してくれるので、直島選んだら直島のつぶやきだけが見れるので、それを参考にするっていうのもすごく便利ですよね。
そうですね。あとは、やっぱりアーティストの名前を検索できるようなところもあって、そのアーティストの名前をクリックすると、今回の作品の解説とか、あれですね、今回の作品の解説じゃない、プロフィールが出てくるのかな、プロフィールが出てきて、あとは地図が出てくるとかね、どこにある、
どこで見れるかってことだよね。
これは本当おすすめですね、やっぱりね。
これはすごい。
はい、5つ星出ましたという。はい。ぜひ、iPhone お持ちの方は入れていただきたいですし、持ってない方はこの機会にという一本になるかもしれません。はい、
これすごいわ。
はい、で、まあ、以上が今のところのね、ツールといいますか、この湯気自体に関するツールですので、
攻略するための
攻略ツールということで、
ツールですよね、それぞれになりますが、また来週以降もちょっとこれしばらく続きますね。
かなり続きますね。もしかしたら終了までやってるかもしれない。並んでやってんなって感じ。
でもそれだけボリュームあるしね。
そうなんですよ。だから今回もね、お話しするのにどこまで話そうかなって、本当ね、どこまでとてつもなく調べられますしね。
いや、もうこれは、がっつりやったらいいんじゃないですか。
そうですね。でも私がね、また横からちょこちょこ、ここはこうだった、あだったみたいなね、昔の知識を出してくると、また時間が伸び伸び伸びになっちゃいますし。
はい。まあ、じゃあ来週は高野さんの侵略計画、攻略計画か。
攻略計画。参考になるかどうか。
まあ。
ですけど。
どうやっていこうかなみたいな作戦を立てているようなので、来週そこら辺ご紹介いただいてですね、皆さんのご参考になればという感じで、来週もこの高野流瀬戸内国際芸術祭攻略法、その2をお届けできればと思っております。
はい、
ということで
頑張ります。
お届けしましたのは半助と、
はい、まあね、こうやって紹介してるうちにですね、いろんな盛り上がりがあるといいな。まあ、こういうのね、一人で見に行くもよし、大勢で見に行くのもよし、二人で見に行くのもよし。いや、でも私は一人だなって。はい。また来週。
はい。まあ、また来週。